エペソビテの手紙2章19節から22節。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の住まいとなるのです。このキリストにあって共に建てられると対して、横谷先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
それではお祈りをして一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、あなたの尊いお名前を賛美します。今日も私たちをあなたの十字架の血潮によって清めてくださり、すべての罪を許してくださり、今こうしてあなたを礼拝する者として招いてくださり、あなたが御言葉を語ってくださっていることを感謝いたします。ふさわしくないものが今日も講談から語ります。どうか清めてください。今日あなたを礼拝に来られたお一人お一人のその心に、神様が語りたいと思っていることを豊かに語ってくださるように、この下りをあなたが申し上げてください。今日礼拝に集われていない方々も何人かいますけども、主がどうぞ来週にはまた一緒に顔を合わせてあなたを礼拝できるように助けてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。ここまで、11節から今日の聖書の箇所の流れは始まっていますけども、今日の聖書の箇所、何を書いているかというと、異邦人とユダヤ人というこの敵対していた2つのグループがイエス様によって一つ和解されてですね、十字架によって和解されて一つになり、そして一つになって父なる神の身元にこう帰っていくっていうか、その先週ちょっと力説しましたけど、私たちはこの1対1の神様との関係もとても大事なんですけども、もう一つ大事なのはこの私とあなたというこの兄弟姉妹のこの関係において神様との三者の関係ですねを持つということが、神様が一番こう願っていることなんだということ、二人のグループのこの和解、特に私たちがあの人と一緒にやっていくのしんどいなとかね、あの人どうしても自分と合わないなと思うような人と一緒に神様と三者の交わりを持っていくということ、これが神様が願っておられる救いの目的の一つなんだということ、私たちが罪許されてイエス様のそのゆえに父なる神と和解すると同時に互いにこの和解していくということ、この三者の交わりが本当に神様が願っている麗しい交わりなんだということを先週お話ししました。それが11節から18節までに書かれていますけれども、パウロはこの19節から22節でその三者の麗しいこのクリスチャンの交わり、神にある三者間の交わりをこう3つ の比喩で例えています。1つ目は19節にあるように、もはや他国人でも寄留者でもなくて、今は生徒たちと同じ国民なんだということ、つまり私たちは国籍としてはいろいろあるかもしれないし、キャラクターもいろいろあるかもしれないけど、神にあって一つの民なんだということですね。一つ国籍、天に国籍を持つ者として一つなんだというのがまずここで 語っているパウロの例えであります。つまり教会とか私たちクリスチャンの集まりっていうのは一つの民なんだということですね。もう一つ目の例え、二つ目の例えは、私たちクリスチャンは神の家族なんだっていうふうに、家族という例え方を、表現の仕方をパウロはしているわけですね。一つは国民であり、次にパウロが例えたのは神にある家族なんだということですね。そして今日三つ目に覚えたい、中心的に今日覚えたいことは20節から書かれているパウロの例えなんですけど、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられて、イエス様がその礎石であるその建物なんだということ。つまり国民であり、神の民であり、そして神の家族であり、そして神の建築物、建物なんですよ、というこの三つの例えをここでパウロはしているわけですね。キリストとの十字架によって神様と和解し、そしてお互いに神の家族として和解した私たち三者の麗しい交わりというのは、それは一つの国民、一つの国籍を持つ民であり、一つの神様という父を持つ家族であり、そして一つの建物なんだということをがここでパウロが言っている内容であるわけです。で、今日はこの神の建物ということについて一緒に、特に20節21節22節から学びたいと思うんですね。で、まずここで前提として押さえておいてほしいことは、21節にこの方にあって組み合わされた建物の全体が成長しって書いてますね。また22節はこのキリストにあってあなた方も共に建てられって書いてるわけです。つまり教会っていうのは、私たちね、クリスチャンの集まりね、この大聖書福音教会もそうだし、この教会の枠を超えた全世界の教会も一つの教会として考えてほしいんですけども、あるいは二人のこのクリスチャン同士の交わりから始まって、全てのこの交わりは成長するものなんだっていうことです。いいですか。教会っていうのは、おぎゃーとこう誕生してからですね、ずーっと赤ちゃんのままではなくて、私たちがだんだんこの成長して成人になっていくように、教会っていうのは成長していくものなんだ、立て上げられていくものなんだっていうこと、ずっとそのまま同じではないんだということです。つまり今から2000年前にね、最初の教会が誕生したわけですけども、それは使徒と預言者たちを土台にしたわけですけども、その最初の教会からこの2000年間ずーっとこの当時石をねこう積み上げて建物を作ってましたから、日本と違って石をこう積み上げるように、私たちの教会っていうのは積み上がっていって、成長していっている。で、今もまだその建物は完成に至ってなくてですね、なおこの成長の途上にあるということ。だから私たちは、私たちの先輩のクリスチャンですね、先輩のクリスチャンという石の上に私たちもまた乗っかっており、積み上げられてて、でまた私たちがまた土台になって、私たちの上に今度次世代のクリスチャンが私たちのその上に積み上げられていく、だからその上に積み上げられていくということが、この2000年間ずっと行われてるし、これからも続けられていくっていう。教会っていうのはそういうふうに今もなお成長の途上にあって、建設中にあるんだということが、まずここで押さえておいてほしい、このイメージですね、教会の、一つのイメージであるわけです。今日ここからね、最初にまず覚えたいことは、この21と22節に書かれていることです。これちょっと声に出して、ご一緒に21節と22節を読みましょう。3、はい。この方にあって、組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、キリストにあって、あなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。ここで、ね、皆さん、聖書が繰り返し教えていることがあります。実はこの21節の22節っていうのは、同じ意味のことを違う表現に2度繰り返して言っています。で、ここで、まず最初に聖書から覚えたいことは、21節では、組み合わされた建物の全体が成長しって書いてますね。 で22節ではあなた方も共に立てられるっていうことと成長するっていうのは同じ意味ですから、ここで聖書がまず教えていることは、この私たちが今立て上げられ続けている、そして成長し続けているこの私たちクリスチャンの集まりというのは共に成長していくものなんだということです。いいですか。私たちは一緒に立て上げられていき、一緒に成長していく、それが私たちクリスチャンの成長なんだということです。これが聖書の教えですね。ですから横谷は牧師だから特別こう毎日聖書を読んでるし、一生懸命お祈りしてるから横谷だけ特別この成長していく、霊的にね成長していくなんてことはないということです。僕はみんなと一緒でないと成長できないっていうことなんです。皆さん一人一人もそうなんです。一人の人が飛び抜けて神様との関係が良くなって、その霊的に研ぎ澄まされていって本当に素晴らしい器になっていくっていうことは、これは聖書の成長感ではないということです。私たちは一緒に共に成長していくということ、自分が成長するためには相手の人が成長しないと成長はないということですね。これ私たちの体のことを例えて考えるとよくわかると思うんですけど、私たちちっちゃい頃は体ちっちゃかったですよね。でも体全体が本当に絶妙のバランスで一緒に成長していくことで一つの体になっていく。この僕の手ほぼ同じ長さなんですよ。右手だけがめちゃくちゃ成長して左手なかなか成長しないなんてことはないわけ。たまにそういうね病気っていうことはあるかもしれないけど、基本的には一つの体の部分が飛び抜けて成長したら、それはその人体にものすごく危険をもたらしますよね。私たちのこの体はちっちゃい頃からこうやって成人になっていく過程の中で、一緒に右手と左手も一緒に心臓も内臓も一緒にですね、あの右のこの前歯も奥歯も一緒にですね、少しずつ少しずつ成長していっているわけですよね。神様はそういうふうに作っているわけです。教会も同じであるということです。私たちはここにいる皆さんと一緒にお互いにね一緒に成長していくということ、それは大聖職員教会はバンコク日本語キリスト教会と一緒に成長していくということもできます。チェンマイ日本語キリスト教会とか、あるいは日本の教会とか、あるいはこのタイにあるタイ人の教会とかと一緒に成長していくということです。これが今日聖書からまず最初に覚えたいことであるわけです。だから自分だけ成長するなんてことは、それは本来の聖書の成長感ではないということです。私たちは一緒に互いに育っていくんだということを、ね、覚えたいと思います。でここでちょっと僕個人的に本当に教えられたことは、この21節にある組み合わされたというこの言葉であります。組み合わされるというこの言葉は、実はそのもともと言語ギリシャ語で書かれているこの単語は2箇所しか聖書に使われてないんですけども、パウロの作った造語だそうですね。もともとのギリシャの言葉にはなかった言葉ですけども、このぴったりとつなぎ合わせるという意味がある言葉であります。で、これは私たち一緒にね成長していく、そして組み合わされて成長していくわけですね。組み合わされながら成長していくわけですが、私たちが一緒に組み合わされていくためには、私たちはなんていうかな、噛み合っていかないといけないってことですよ。で、石で昔建物を作られてましたので、石の建物を積み上げた方がいるならわかるかもしれないんですけども、その原石そのものではぴったりとは組み合わさらないんですよね、建物っていうのはね。やっぱりこのデコボコがあったり丸かったりこのしたらうまく積み上がらないんです。だから私たちはその石をちゃんとこの整えないといけないわけですよね。開かなくても結構ですけども、列王記の6章、第一列王記6章の18節にこういうふうに、書いてありますね。17、18、ちょっと読みますね。ソロモンがエルサレムの神殿を作る場面ですけども、王は切り石を神殿の礎に据えるために大きな石、 高価な石を切り出すように命じた。山からね、石を切り出すように命じたわけです。でソロモンの建築士とヒラムの建築士とゲバル人たちは、つまり専門家とそして労働者ですね、労働者たちは石を切り宮を建てるために木材と石材と準備した。つまり神殿を建てるためにまずしなくてはならないことは、その石、まあ木材もそうなんですけども、それ材料を整えるということですね。原木のまま、原石のままではさらにうまく噛み合っていかない、組み合わさっていかないということ。つまりそのとんがってる部分とか、うまく平らになってないところは正されないといけないということ。私たち教会も同じなんだというふうにある先生がおっしゃってて、それを教えられたんですけども、つまり私という横谷というものがこの教会の体の一部として立て上げられていくためにまず必要なのは、まずこの私がこの教会にピタッとこう合致していくように砕かれていかないといけないということ、変えられていかないといけないということ、この石で飛び出てる部分がこう削られていくようにですね、この私がまず変えられないとうまくみんなと組み合わさって積み上げていくことはできないということです。だから自分はですね、こう牧師だからこの教会をこういうふうに変えていこうって、自分の考えでこの教会を変えようとするのはそれは間違いなんです。この教会はこの2000年間積み上がってきたキリストの体と主のこの教会であるわけです。そこに自分がピタッと合うように、まず自分が変えられないとうまく組み合わさることはできないということ、自分がこの教会を正しくしていこうというふうに考えるのはそれは間違いだということです。自分がまず正されなくてはうまく組み合うことはできないということもここでは教えていないということですね。教会というのは成長していきます。そしてそれはお互いに共に成長していくということ、そしてそれはそのためにまず必要なのは自分が砕かれて正されて研磨されて磨かれていく、その材料として整えられていく必要があるということであります。2つ目にいきます。ここから二つ目に教えられていることは、教会、私たちクリスチャンの集まりっていうのは一体何に向かって立て上げられているのか、一体私たちがこの成長するのは一体何に向かって成長していくのか、どうなったら教会は成長した、私たちは成長したということができるのか。人間の体で言えばね、こう子供だったちっちゃい体がだんだん大きくなっていくのが、おお成長したなっていうことになるわけですよね。肉体的には、精神的にはどんなこう心が大人になっていくことかもしれないし、勉強ができるようになっていくことかもしれないし、いろいろあるわけですけど、まあ、体としては大きくなっていくっていうのが成長であるわけですけども、この21節22節で聖書が今日語っている、神様が語っている成長って一体何なのかということ、これもう一度21節22節、よく見てほしいですね。こう書いてます。この方にあって、この方っていうのはイエス様のことですけども、イエス様にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるということです。つまり私たちの何に成長するのかっていうと、神にある聖なる宮へと私たちは成長していくんだということですね。22節も同じ概念が書いてますけども、このキリストにあってあなた方も共に建てられ御霊によって神の御住まいとなるということです。これが聖書が言う成長です。いいですかね。もう一度今日ね、私たちこのことを確認一緒にしたいんですね。私たちの教会が成長していくっていうのは、人数が増えていくことではないし、教会の中力が強くなっていくこととかですね、この世に対してのこの発言権が強くなっていくこと、これが成長ではないということです。私たちの教会が強くな、成長する、あるいは立て上げられていくということ、それは神にある聖なる宮となり、御霊による神の住まいと この教会あるいはクリスチャンの集まりがなっていくことが聖書の成長感だっていうことですね。この21節の、主にある聖なる宮というこの宮という言葉なんですけど、ギリシャ語には2つの、神殿という言葉を表す、単語があってですね、1つはヒエロンというギリシャ語が使われて、これ一般的な神殿、宮、聖所全体を指す言葉なんですね。で、もう1つはここで使われている言葉はそのヒエロンではなくて直すという日本語みたいな言葉ですけども、直すっていうギリシャ語が使われています。この直すっていうのは元々の意味は神がおられるところ、神の住まわれる場所という意味で使われます。ですから神殿全体のことはヒエロンというギリシャ語が使われるんですけども、直すは至聖所という場所をですね、神様が本当に、おられる神殿の中の最も清い、その場所、大祭司が年に1回しか入っていくことのできない場所に使われる言葉がこの宮というふうに訳されている言葉です。つまり主にある聖なる宮というのは神がおられる場所だということですね。22節も同じこと言ってますね。御霊によって神の御住まいとなるということ、つまり私たちは何に向かって成長していくのかというと、神様が住まわれる場所、神様がおられる場所に向かって私たちは成長していくし立て上げられていくんだということであるわけです。よろしいですか。だから僕たち教会が目指さなきゃいけないのは、この場所がですね、この建物という場所じゃなくてね、私たちクリスチャンの集まりがですね、ますます私たちの集まりを通して神様の臨在がそこにあふれるようになっていく。神様が私たちの集まり交わりの中にますます住んでくださるようになること、それが私たちの成長、教会が成長するっていうことです。ああ、この教会成長したなっていう思うのはですね、その5年ぶり1年ぶりにこう行った時にですね、前よりも1年前2年前よりもこの教会は神の臨在があるなって思ってもらえるな、それ成長したということができるわけです。ああ、あの人成長したな、あの人たち成長したなって思うのは、それはその人たちが何か奇跡とかですね、この聖書の知識があるとかですね、そういうことじゃなくて、その人のうちに神様の臨在があるな、あ、神様この人と一緒にいるなって思われるようになること、それがキリスト者の成長であり、私たちグループのこの教会の成長であるということも今日ね、聖書から教えられたし、そのことを目指していきたいんです。私たち教会は去年よりも今の方が神の臨在がより豊かになっているでしょうか。また今年よりも来年ですね、来年の今頃ますます大聖職員教会行くと神様のこの臨在を覚えることができると思える教会になっていっているかどうかということに私たちはこだわっていきたいと思うんですね。で、これ言い方を変えますと、この神様の御住まいに私たちこのクリスチャンの集まりがますますなっていくっていうこと、それは別な表現で聖書言ってますけれども、それは私たちが互いに愛し合うものになっていくことだということです。ヨハネの手紙の中で私たちが、ちょっと読みましょうか。第一ヨハネの4章ですね、12節、こう書いていますね。開かなくて結構です、聞いててください。未だかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのですと聖書は書いています。未だかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられる。これが聖書がやっているもう一つの視点ですね。私たちがこの成長していく、そして立て上げられていく、そのまだずっと途上、成長途上にある、建設途上にあるんですけども、その成長っていうのは言い方変えれば、私たちがますます互いに愛し合うものに なっていってるかどうかっていうことが、本当に成長しているかどうか、本当に立て上げられているかどうかの試金石だということですね。だから愛が全然こう育ってなければ、ある意味では本当には成長してないということ。私たちが互いに愛し合うから、外から見た人がそこに神様がいること、目に見えないけど神がおられるっていうことが分かるんです。私たちが互いに愛し合ってるから、子供たちやその周りの家族がそこに神様がいることが分かるんです。私たちの成長っていうのは、私たちがどれだけ互いに愛し合うものになっているか、そこにかかっているということもできるかなと思います。3つ目、いきます。最後、ここから覚えたいことは、この私たちのこの成長というのは、21節22節、繰り返しこれも語っていることなんですけども、このイエス様によってなんだということですね。私たちは共に一緒に成長します。そして私たちはその成長というのは、ますます私たちのその集まりや私たちの存在を通して、神の見住まいにそこにそこがなっていくこと、神の臨在がそこに表されていくことが本当の成長ですね。でそのために必要なことは、それはキリストによってということ。21節ではこの方にあって、22節にはこのキリストにあってって、これ同じ言葉が実はギリシャ語には使われてますけども、このイエス様によって初めて私たちは神の御住まいへと成長させていくことができるということです。つまり言い方を変えると、キリストを抜きにした教会が成長するなんてことはありえないということですね。イエス様なしで私たちが育つということはないということです。私たちはイエス様によって初めてその石が砕かれて築き上げられていくわけです。イエス様によってこの体が成長していくように、教会が成長していくということです。でこのイエス様によるって一体どういうことかということをちょっと考えたんですね。で教えられたこと、それはこういうことだと思います。私たち人間の体は、赤ちゃんの時はちっちゃかったわけですよね。でそれがだんだんこの成長していったのは、なんで私たちこの肉体は成長していったんですか。私たちはどうやったら成長したんですか。ねえ、それは毎日毎日ご飯を食べたからですよね。赤ちゃんの時は母乳ですけども、とにかく必要な栄養、他のものにある命ですね、動物とか植物とか、そういったものにある命をいただいて栄養を取ることで、私たちはちっちゃい頃から毎日毎日それを繰り返していくことで大きくなっていったわけですよね、私たちの体っていうのは。で私たちが教会が、またクリスチャンが成長するっていうのは、これとよく似ているのかなと思うんです。僕たちが成長するのは、それは神の言葉ですね。人はパンのみに生きるにあらず、神の口から出る言葉にあるってイエス様言われたように、私たちはこのご飯と味噌汁、日本人だとね、ご飯と味噌汁毎日毎日食べて成長していくように、私たちはキリストによって成長するということは、すなわちイエス様の言葉、神のこの聖書の御言葉によって私たちは育っていくということだと思います。笹田さんにはよくねこの話しますけど、ご飯と味噌汁なんですよね。これも私の進学校の先生が言ったことで本当に慰められた言葉なんですけど、要はね、ビフテキとかね、このお寿司とかね、そういうごちそうもたまにはいいんですけども、本当に僕たちをこう養っていくのは、ご飯と味噌汁という、まあ、ある意味地味な食事なんですよね。でも本当にそれが私たちの栄養になっているわけです。 知らず知らずのうち時々ね、外に外食に行ってご馳走食べるけども、基本的には3食その基本的な栄養をとっていく地味な食事が、知らず知らずのうちに僕たちの尻尾なり肉となって私たちに生かされているし成長していますよね。同じように私たちは毎日毎日のそのこの聖書の御言葉をいただくことで、その時ね、急にね、この例えば明日月曜日の朝、このヨハネの福音書のこのある箇所を読んだらですね、急にグーンと成長するなんてことはまずないでしょう。あるかもしれないけど、でも知らず知らずのうちに私たちの肉体が成長していくように、私たちは毎日毎日聖書の言葉をいただくことによって、目に見えないんだけども、目に見えて、あ、俺成長してきたなって思わないかもしれないけども、でもそれが1年続けられていくうち、10年続けられていくうちに、知らず知らずのうちに私たちの霊的な血となり肉となって、私たちは神の御住まいと成長させていただくんだということです。いっぺんにね、たくさんのご飯食べても消化不良を起こすように、聖書の御言葉をいっぺんにたくさん学ぼうとしてもそれは入らないわけです。だから僕たちは毎日毎日ね、続けること大事ですね。ご飯食べなかったら生きていけないように、私たちは御言葉の糧を毎日毎日、ふさわしい量ね、人それぞれ違うかもしれませんが、その適量をいただいていくということ、それが知らず知らず私たちの血となり肉となって、私たちは神の御前と成長させていただいていくのだということ。だから今日もう一度ね、みんな忙しいと思うし、仕事も大変だしね、家庭のこともいろいろあるし大変だと思う、もう本当に今日はもうちょっとゆっくり寝たいって思う時もあると思うんですけど、もう一回ね、一緒にね、チャレンジしたいんです。毎日聖書を開くこと、毎日ね、聖書を少しでもいいので一緒にね、一緒に、別々ですけど、離れてはいますけども、この一緒に努力していきたいんです。神様の言葉によって私たちは癒しながらていくっていうこと、それ信じてもう一度聖書を開く、もうすでにね、なされている方はますます終わってほしいと思うし、それがなかなか続けられない方もう一回何度でもですけども、チャレンジしていってほしいんです。御言葉によって、そう、急激に今日はすごい教えられた、神様の臨在すごい感じたなんてことはあんまりないと思いますけども、いや今日何言ってんのかあんまり分からなかったなと思うような毎日が続くかもしれない。それはご飯と味噌汁だから、あんまりそんな飛び抜けたご馳走じゃないから、あまり感動はないかもしれないけど、でも毎日毎日その御言葉の糧をいただくことで、私たちはキリストの御住まいへ、言い方変えると他者を愛するものに本当に変えられて成長させていただくんだということを、私たちチャレンジしていきたいんです。ぜひ今日から一緒にね、聖書を読むということをチャレンジしていきたいんです。それが私たちのその体を養っていく、そして毎週日曜日にね、こうやって礼拝で一緒に御言葉の糧をいただくっていうのも同じ意味ですよね。この御言葉によって私たちは育つので、聖書教会では御言葉が語られるわけです。最後もう一つだけお伝えして終わりますけども、このキリストによってというこの意味は、御言葉によってということなんですけど、それは言い方変えるとイエス様によってっていうことは、すなわちその私たちが成長するのは私たちの力じゃなくて神様のその恵みによってなんだということでもあるわけですね。今日ちょっとほとんど触れませんでしたが、20節ちょっとご一緒に声出してみましょうか。20節3、はい、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この使徒と預言者という土台って一体何かっていうと、いろいろ表現ができると思います。本当に使徒と預言者というその人物と 解釈してもいいと思いますね。その私たちも、私たちの信仰の先輩たち、私たちに福音を伝えてくれた人の上に私たちは積み上げられていってるわけですから、最初は使徒と預言者イエス様の弟子たちですね。その上に私たち2000年間いろんな人が積み上がっていく中の私たち今があるわけですけども、そういうこともできると思いますけども、イエス様がこの言われましたね、ペテロじゃなくて弟子たちに言いましたね、あなたは私を何と言いますか。そしたらペテロこう言いましたね、あなたは生ける神の子キリストです。そしたらイエス様言いました、私、あなたはペテロです。今日からあなたはペテロという名前にします。私はこの岩の上に私の教会を建てます、ってイエス様言ったんです。つまり使徒と預言者という土台の上にイエス様の教会が建て上げられている。この使徒と預言者というのは一体何かというと、それはペテロたち、その人物そのものでもあると同時に、彼らのその信仰ですね。あなたは生ける神の子キリストです、なわちあなたは救い主なんですって言ったペテロのその信仰の上にイエス様は教会を建てるというふうにも解釈できるわけですね。ですからこの使徒と預言者という土台の上というのは、彼らのその信仰の上に教会は立て上げられていくということ。私たちも、私たちに福音を語ってくださった先生や兄弟や友達のその信仰の上に、私たちのその信仰もまた立て上げられていくし、また私たちが次の世代の人たちに、私たちの上に積み上げてもらうのは、私たちの信仰というその石の上にまた立て上げられていくというふうにも言えるのかなと思うんです。で、このキリストイエスご自身がその礎石ですっていう、礎石って皆さん聞いたことありますかね。ちょっとあまり耳慣れない言葉かもしれませんが、この建物の土台の一番下にある最初のこの基礎となる石であります。あるいはですね、こう建物を作るときに最初に基礎となる石を置いてですね、その石の角度に合わせてこう建物をこう並べていく、そういう基本となる石のことでもあるわけ。一番下にあって支えるものであり、ちょっと基準となる石ですね。とにかく、その全体を支えるものですね。この礎石がなくなると、その建物はぐにゃぐにゃになったりですね、あるいは崩れたりするわけです。で、このイエス様が礎石って言って、どういうことかっていうと、今日ちょっとイザヤ書28章を最初に、購読で読みましたけども、こう書いてますね。イザヤ書28章16節。だから神である主はこうおせられる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを得た石、固く据えられた石杖のたっとい頭石。これを信じる者は慌てることがない。この石とは何かっていうと、それは私たちが本当に信頼すべき方なんだっていうことが話しようです。これに信頼する者は慌てることがない。ペテロの手紙の中でもこの言葉印象されています。そこでは、彼に信頼する者は決して失望させられることがないというふうに言い換えています。また、使徒の働きの4章で、ペテロがやはりこのことを語っていますけども、使徒の働きの4章の11節でこう言ってますね。あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石になったというのはこの方のことです。この方、イエス様のことですね。この方以外には誰によっても救いはありませんって彼は言ってるわけです。つまり、イエス様が私たちの礎石なんだという言葉の意味は、すなわち、イエス様こそ私たちの救い主なんだって、このペテロが信仰告白したその信仰そのものをですね、イエス様が私たちの礎石っていうのは、イエス様が私たちの本当に頼るべきお方なんだと聖書は教えているわけです。だから僕たちが成長していく上で必要なのは、御言葉の糧をね、子供がですね、御言葉、ごめんなさい、子供がですね、毎日毎日ご飯と味噌汁によって成長していくようにですね、御言葉の父を慕い求めてですね、私たちは成長していくわけです。それと同時にですね、それはイエス様に信頼して、私たちは初めて成長することができるんだということです。イエス様が礎石なんだって今日、神様、御言葉言ってます。それはすなわち、神様に、イエス様に、 信頼しなさいって今日語っているということです。今がどんなに辛いのかを歩んでいたとしても今日神様語ります。私に信頼しなさいって、そうしたら成長していくということ。だから教会はイエス様の日に成長することはありえないんですけども、もうちょっと突っ込み言うとイエス様に対する信頼がなければ私たちは育つことはできないということです。御言葉をいただくのも同じですね。神様の言葉だって信じて信頼するから御言葉を開くんですよね。だから大事なのは、何よりも大事なのは、あなたは生きる神の子キリストですと語ったそのペテロの信仰に倣って、あなたは私の救い主です、今日一日何が起こるか分かりません、でも神様あなたを信じます、私を助けてください、そうやって神様に信頼する、その信仰を神様今日求めている。何よりもそれが土台であり、何よりもそれが礎石基礎なんだということです。その信仰の上に私たちは成長していく。だから信仰が失われ、信頼を失われるともうバラバラになってしまいますね。私たちぜひ今日御言葉を本当に求めるということをチャレンジしてほしいと同時に、これはもういつも言うことで、さっき新田さんもねお祈りしてくれてましたけども、神様にすがっていくということ、神様がおられるかどうかわからない中で、神様の言葉が本当に聞こえない中で、神様あなたが私の救いです、私を助けてくださいって、そうやって信頼して歩んでいきましょう。それが私たちが成長する礎石であるドライバーだということを覚えましょう。一言お祈りします。神様、今日もパウロが獄中から本当に命のこの危険の中で本当に書いた御言葉を共に聞くことができてありがとうございます。どうぞ神様、この中で本当に今辛いことを経験している方がいるでしょうか、人生の中で行き詰まっている方がいるでしょうか、どうかそのような方々に今日あなたが、私が礎石だ、我に頼れと、より頼めとあなたが語っておられる、その御声にどうぞ気づかせてくださり、その一人一人が神様に信頼することを、その一歩を踏み出させてください。また御言葉を毎日本当に味わって読む、その習慣がまだない方もいるでしょうか、どうか神様、毎日その肉の糧をいただいて、当たり前のようにいただいているがごとく、どうか毎日毎日そのあなたの口から出る神の言葉を私たちはいただく、そのことに本当に向き合っていくことができるように、取り組んでいくことができるように、神様弱い私たちを助けてください。そして私たち本当に飛び抜けて、一人が一部分が成長するのではなく、一緒に互いに砕かれて、そして正されて、そして神の御住まい、また愛の交わりへと私たちを育てていってください。成長させてください。成長させてくださるのは神様ですから、どうぞあなたがあなたの力によってこの教会を成長し育ててください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。